Spinner.
Hey listeners, how's it going? I hope to learn more about the world of music with you guys today. Friday Music Booster Feiki の Akina です。
はい、この前は割と結構いい買い物をしまして、私もう一個の音楽の楽しみ方欲しいなと思って、レコードプレイヤーを買ったんですけれども、昔のね、シューって回ってなんかおしゃれに見えるやつなんだけど、それを買って、まだ届いてなくて、今ちょっとお待ち中なんですけれども、私結構物に飽きちゃう人なので、ちゃんと飽きないように、もう先にレコードも買って、それをすごい楽しみにしてるんですけれども、一番最初に買ったレコードは皆さん知ってんのかな、フリートウッドマックの Rumors っていうアルバムを買ったんですけれども、割と結構昔 maybe 70s 80s のインディーロックなんですけれども、私普段あんまり聞かないジャンルをこのレコードプレイヤーで聞けたら、なんかもっと音楽の世界観が広まっちゃうんじゃないのかなって勝手に思って、 World of Music を皆さんと広がっていきたいと思います。
はい、ついに2023年のグラミー賞のノミネート発表されました。今日トークしていくトピックスは R&B についてです。ゲストに音楽ライターの渡辺志穂さんをお迎えしております。こんにちは。
こんにちは、渡辺志穂です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、もうグラミー賞
ね、
あっという間、ね、いろんなハイライトとかあったっぽいんですけれども、
は
い、
うんうん、そうですね。ちなみに明菜さんはグラミー賞って毎年注目して見ることありますか？
うん、私最初から最後まで見るのがあんまないんですけれども、その後 Google とかなんか What are the highlights みたいな一応調べているんですけれども、
わかる、私も本当にその通りで、なんかどのパフォーマンスが一番やばかったのかなとか、なんかどのスピーチが一番その、ね、感動したのかなとかを調べる。で、私はその受賞式は毎年1月とか2月とかその年明けすぐに行われることが多いんですけれども、うん、その前年の秋、10月11月ぐらいに毎年ノミネートが発表されるんですよね、はいはい、で、私もそのノミネートから結構ワクワクっていうか、うん、一体今年はどんな人が入ってるんだろうとか、うん、これはちょっとこの人とこの人が同じ部門にノミネートされてどん対決じゃんみたいな、そうワクワクしちゃうんですけれども、はい、今年は私はですね、その個人的にビヨンセがすごく好きで、
一緒です、あ、大好きです。
そう、そのビヨンセがその一番ノミネーションを受けた全9部門でノミネートを受けた、うん、アーティストということで、結構彼女にすごく入る、なんていうんですかね、スポットライトが当たっているような状況でございますので、はい、実際に来年2月に行われる授賞式では一体ビヨンセがその9つのノミネーションのうちいくつのトロフィーを持って帰ってくれるのか、すっごくすっごく楽しみです、うん、で、そして主要4部門というふうに言って、こうレコードオブザイヤー、はい、ソングオブザイヤー、アルバムオブザイヤーっていうありますけれども、うん、そのアルバムオブザイヤーにそのビヨンセのルネッサンスと、あとはアデルのアルバムが、一緒にですね、サーティというアルバムがノミネートされていて、はい、アルバムオブザイヤーの中でアデルとビヨンセがそういうふうにこう名を連ねてトロフィーを争うっていうのは過去にも同じことがあったんですよね。
ありましたね、
はい、で2017年の出来事だったんですけど、その時はアデルの方がトロフィーをゲットして、でもステージの上でこれはビヨンセの方が、うん、これはビヨンセの方がふさわしいと思うって言って、でも結構ちょっとなんていうの、気まずみたいな、
そう
空気にもなっちゃったから、来年は一体どうなっちゃうのって思ってます、う
ん、でもね、うん、私もアデルとビヨンセのモメントすごい感動したんですよ、
はい、ね、すごいなんかディーバたちがそう、ね、ステージの上とこのね座席のこう、ね、うんうん、ところでそれぞれのちょっとエールを送り合うといったら変かもしれないですけど、なんかもう目で訴えかけ合うみたいな、ね、その瞬間があって、こんなことが起きちゃうんだって思ったし、うんうん、あと今年はその総合主要部門に本当超ベテランシンガーですけれども メアリー・ジェイ・ブライジもノミネート、うんうん、そうされてるし、彼女みたいな本当にこうね、何十年もずっとソウルを R&B をこう体現してきた方がもうミューズというかガッデスっていう感じですけれども、うんうん、彼女がどんな風にその実際の授賞式で評価されるのかっていうのも一つ楽しみですし、うんうん、であとはスティーブ・レイシーとかマニー・ロングとかその新しい R&B シンガーたちもそれぞれノミネートされておりますので、うんうん、まあ、ベテランたちにスポットライトが当たるのはもうそれはそれですごく素晴らしいけど、また若い、ね、
そうですね、
そう、ネクストの、シンガーの皆さんが晴れ舞台に、うんうん、はい、どんどん上がっていく様子を見ることができるのはとってもエキサイティングだなっていうふうに、
めっちゃ嬉しいですね、
うん、ね、本当本当
絶対にめちゃくちゃ緊張してると思わない、う
ん、ね、
どう若い子たちだってメリー・ジェイ・ブライジと並んでたら
そうですよ、そう、
死にそう
死にそう、もうさオーラで 殺されそうみたいな、
そうですよ ね、
あと絶対そのワードローブもさ、うん、何を着ていけばみたいな、
大好き、ワードショー、私本当にファッションもすごいいつも楽しみにしてます、
ね、そうですよね、なんかよく本当レッドカーペットのところから中継とかも始まるじゃないですか、うん、あ、こんなドレスでみたいな、しかも、ね、誰と、うん、誰を伴ってレッドカーペット歩くのかっていうのも結構注目されるから、噂されていたカップルが初めて公の場に、ね、一緒に出たとか、
ね、いろんなソーシャルスターですか、うん、あるところだから、うんうんうん、もう本当に楽しみ、
ね、そう、うん、なんかすごくワクワクしております。
R&B ってそもそもどんな意味なんですか？
なんか今では普通に R&B っていうふうにこう言葉を使っていますけれども、もともとリズム&ブルースの頭文字を取って R&B っていうふうに呼ぶようになったんですよね。でも、うん、ただそれよりもっと前はレイスミュージックというふうに呼ばれていて、でレイスっていうのはR から始まるレイスですね、 RACE のレイスで、まあ、人種のことを指す、うん、言葉ですよね。でなのでその有色人種の人、まあ、黒人の人たちが歌う音楽という総称で、呼ばれていました、
はいはい
はい。でまあ、その呼び方が広まっていったわけなんですけれども、まあ、本当様々な歴史があって、今ではその R&B ミュージックっていうのがもう世界的に広まっていて、うん、まあ、アメリカだけではなくて、そのもちろん UK にも R&B シンガーの方はいらっしゃるし、うん、スペインにも R&B シンガーの方はいる、アフリカにも R&B シンガーの方はいるし、うん、ここ日本でも R&B の魅力に魅せられてアーティスト活動していらっしゃる方もたくさんいるわけなんですが、もともとじゃあその R&B だったりソウルミュージックだったり、そのまあレイスミュージックとかつて呼ばれた音楽の成り立ちっていうのは、本当にちょっとここから歴史の授業みたいになっちゃうんですけど、うん、まあ、17世紀1600年代なんですけれども、はい、まあ、皆さん教科書とかでもご存知かもしれないですが、そのアフリカ大陸からまあ奴隷として黒人の人たちが、無理やりまあアメリカ大陸に連れてこられた、単なる労働力として連れてこられたわけですよね、
はい。
でその当時ってアメリカはまあ南と南部と北部にまあ2つに分かれていて、で北部の方が割と工業化が進んでいたんですよ。でたくさん皆さん機械を使ってそれぞれの産業を推し進めていたんですけど、南部は結構こう皆さんね、広い畑を持って、そこにご主人様がいて、みんなを監督しながら、こうなんていうんですか、綿花の栽培とかサトウキビの栽培とかっていうことをやっていたんですよね。でだから機械の代わりに安い値段でその労働力としてアフリカから、ね、本当にあるまじきことだけれども、そういうふうにこう奴隷貿易が栄えていて、奴隷の数がどんどんこう南部で増えていった。でそんな中その、まあ、奴隷として働いていた黒人の、皆さんがですね、その働きながら歌を歌いつつ辛い気持ちを、まあ、和らげていたんですよね。で白人のご主人様にはわからないような比喩表現なんかを使って、みんなで歌いながら、で歌をコミュニケーションにして、まあ、農作物を育てるというか、まあ、農業に従事していたり、例えば今日の夜みんなでこっそり集まって集会を開こうじゃないかみたいなこともそのまま、まあ、もちろん LINE とかも何もないから口で伝えるしかないんですけど、はいはい、そういうことを伝えているところを見られただけで罰を受けちゃうんですよ。だから歌のリリックの中にそういうメッセージを忍ばせて伝えて、でそれでこう働いていたんですよね、
はいはい。
でその労働しながら歌っていたものがやがてブルースとかゴスペルとかに発展していった。でそれがリズム&ブルースと呼ばれる音楽に発展していったっていう流れがあります。そう、本当だから、そうそう、
すごい深いですね。
そうなんですよ。だから、うんうん、 だからこういう風にグラミーのノミネーションとか見てると、まあ、普通の、ね、あの音楽ジャンルの一つなのかなっていう風に思うんですけれども、うん、なんか私がすごく大事だなって思うのはそういうちょっと抑圧されていた人たちの、まあ、苦しみとか、まあ、この状況をもっと良くしたいっていうようなそういう思いがまずは根底にあって、うん、そこから生まれた音楽っていうのがその、まあ、黒人音楽、まあ、そうですね R&B に、うんうんうん、一番こう大事な部分ではないかなという風に思っています。
そうですね、自分のオピニオンなんですけれども、yes. 結構ヒップホップと混ぜることがすごい多い気がしてて、うんうん、で昔のオリジナル R&B を聞くと、うんはい、苦しみさが声に出てる、なんか結構わかりやすくなんだろう、cry vocals とか、
ちょっと泣いてるようなね、
そうそう、はい、叫んだりとか、はいはい、なんかそういうボーカルのイメージがめっちゃ強いから、うんうんうん、今あの志保さんがその歴史を言ってくれたのはすごいなんか、は
い、
なんだろう、
メイクセンスみたいな、
メイクセンス、めちゃくちゃメイクセンス
みたいな、ちょっとわかるみたいな、はい、そうそう、だからその、うん、当初ブルースとかリズム&ブルースが最初にこう歌われていた時代って、うんうん、そのいや私たち俺たちは今日ももうなんていうの、お金がなくて食べるものにも困ってて、うんうん、こんな生活もう真っ平だみたいな、やっぱそういうブルースだからやっぱブルーな気持ちを歌うわけですよね。もうあの日が沈んだらもうまた夜がやってきてくるし、一日がとかそういうことも歌っている、うんうん、まあ、もちろんそうだけではなくて、あのみんなでパーティーで楽しもうみたいな曲ももちろんあったわけですけれども、うんうんうん、それとまあ同じぐらいですかね、その自分たちの境遇や環境を訴えかけるような歌っていうのが、うんうん、その R&Bとかソウルミュージックにはこう宿っているんですよ、うんうん、そう、うんうん、で、あの、まあ、それでなんていうんですかね、このどんどん歌が音楽が発達していくわけなんですけど、はい、あの、まあ、それが1600年代からずっと続いていたことで、で、まあ、はい、1900年代になってくるとやっぱりその例えばメディアが登場したりとか、その人々の交通移動手段とかがどんどんまあ近代化していくので、うんうん、また一気にわーっと文化が花開くわけなんですけれども、あの一つちょっとリマーカブルだったのが、うん、1920年代にあのハーレムルネッサンスっていう動きがあって、それなんかこれ本当になんかなんて言うんだろう、いわゆるこう渋谷とか原宿で若者がそこに集まって、はいはい、みんながこうそれぞれつながりで、じゃあ私音楽やるから、いや俺じゃあ服作るから、みんなでなんか一緒に楽しいことやろうよみたいな、うん、なんかそういうムーブメントに似てるんですけど、1920年代にあのアメリカのニューヨークにあるハーレムっていう地域に、うんうん、どんどんその、まあ、南部から黒人の人たちがあの移動していったんですよ、はい、でそのハーレムが結構本当に原宿みたいな感じになって、うん、あのそこに急にこういきなりですね、あのたくさんライブハウスができたりとか、うん、こうみんながジャズを演奏するようなこうダンスホールができたりで、はいはい、あの非常に例えばじゃあ僕は文学を頑張りますみたいな、たくさん詩を書いてみんなをハッピーにしたいとか、うんうん、そういう人が出てきたりとか、私はダンスでみんなをハッピーにしたいっていう、まあ、それぞれ黒人の人たちが増えてきて、それをハーレムルネッサンスっていう風に呼ぶんですね。でそこでまたたくさんブルースシンガーの方たちが出てきて、また一大ムーブメントになってっていうことが、ありました。
あの割と結構ブラックミュージックはハーレム、
うんうん、
そこで一番広がったのかな。
そうそう、まあ諸説あるし、歴史によって、はいはい、まあ、その時代によってもまた違うんですけど、うんうん、あのまあ、さっきも言ったように結構そのアメリカ南部でまずはこう下地が作られていったわけなんですよね、うんうん、あのニューオーリンズであるとかメンフィスであるとか、そういう街からだんだんこうブルースシンガーとかが出てきて、うんうん、でだんだんそれみんながこう北の方に行くわけなんですよね、うんうん、でそこでそのニューヨークとかシカゴとかそういったところでもそういう文化がどんどん発達していった。でその中で一つこう求心力を持って結構みんなが集まり出したのがハーレムっていうエリアなんですよね。
なるほどですね。
そう、アキナさんはニューヨークにも行かれることありますか？
行ったことないんですよ。
あ、そうなの？
私ウェストコースしか行ったことなくて、
うん、キャリーガールだから。
I'm so Cali. You're
so Cali. So Cali girl.
めっちゃサンシャイン。
そっか、さんめっちゃサンシャイン。
そうなんですよ、うん、
そっか。
でもそういう文化も絶対今でも全然生きてますよね。
そう、私もあの LA もめちゃくちゃ好きだけど、ニューヨークもやっぱりそのちょっと特にハーレムは歴史を感じるっていうか、なんか大きなそういうあのアフリカアメリカの人たちの、なんていうんですかね、研究 機関として知られている大きなションバーグセンターっていう図書館があったりとか、うんうん、もうめちゃめちゃ大きなこう教会がねあったりとか、はいはい、で建物もこうよくブラウンストーンの建物とか言って言いますけど、はい、なんかそういうものが本当に色濃く残っていて、でそのハーレムルネサンス時代に活躍した方たちのこう壁画がねあったりとか、うんうん、そう彼らの名前がついているその通りがあったりとかするから、本当にねハーレムはめちゃくちゃこうヒストリーなんかちょっと重みをね感じる場所かなって思います、はいはい、
でも私の友達も今、はい、アメリカのニューヨークにいるんですけど、うんうんうん、やっぱり The Street Performer、うん、ストリートパフォーマンスとかも、はい、ブラックコルチャーをめちゃくちゃ思いっきりバーってあの踊ってるとか、うん、なんか歌ってるとかをよく聞くから、 Freedom of Expression がなんかすごいニューヨークっぽくて、
そうかも、ね、
素晴らしいなってめっちゃ思いますね。
確かに LA にはその地下鉄文化がないじゃないですか。いやいやいや、でもやっぱりニューヨークって地下鉄乗ると本当になんか、うん、えこんなとこでバイオリン弾いてるんですかみたいな
こんなよく見るインスタとかで、
そうそうそうそう、え左電車の中で歌っちゃうんですかみたいな、うんうんうん、そう見ますもんね実際に、ね、
いや、うん、素晴らしい。
そうなんかそうそう、だからすごく私はそのハーレムの歴史であるとか、はいはい、なんかそのニューヨークの音楽性が豊かなところっていうのはなんか未だにちょっと憧れちゃうなっていうところですね、うんうん、でそこからもうだんだんもうね、はい、1950年とか60年代になってくるともうなんていうんですか、レコードビジネスなんかも発達してくるし、何よりこうテレビとかがね皆さんのこうお茶の間に登場してくるっていうのもあって、うん、一気にまたあのなんていうんですか、ポップスポピュラーな音楽として、うん、ソウルミュージック、 R&B ミュージックがもうすごくこうもうより広いリスナーの耳の元へ届くようになっていくわけですよね。
はいはいはい、はい、
当時って私も1984年生まれなんですけど、もちろん当時のこと知らないし、はい、でもなんか1920年代の女の人がどんなファッションしてたんだろうとか、なんかどういう風にそのちょっと限られた、うん、あの本当にスマホも何もない時代にどうやってみんなでツアー回ってとか、うんうん、あの舞台に立ってたんだろうとかすごい興味があってはい、はい、でも結構こう私はすごくそういうの映画とかドキュメンタリー作品から、うん、あの学び取るというか感じ取ることが多いんですよ、うんうんうん、であの私がすごく好きな映画で、1920年代から活躍していたマ・レイニーというマって MA のそのママっていう意味なんですけど、はい、マレイニーっていうブルースシンガーがいて、もう本当にゴージャスなこう、まあ、本当によく言えよくさなんかイメージでこうやってこの頭に羽の飾りとかつけて、こうなんかちょっとスリップドレスみたいなのを着ているようなゴージャスなブルースの女性のシンガーの方いらっしゃるんですけど、でそのマ・レイニーのブラックボトムっていうあの映画があって、それも、うん、あのネットフリックスで見ることができますし、でその初期のなんていうんですかね、そのソウルミュージックのムーブメントが非常に高まりを見せていたのが1960年代ぐらいなんですけど、その時って、うん、公民権運動が非常に盛んに行われていたんですよ。で、うん、公民権運動って何かというと、あの、まあ、アメリカの黒人の方たちっていうのはもともと奴隷として連れてこられてき、た方がほとんどですから、はい、で奴隷でいるということはその教育の機会が与えられないんですよね、
うんうんうん、
であのわざとそのご主人様たちも読み書きは教えないっていうことにしていて、そうでそのこっそりさやっぱあの読み書きを習う奴隷の人たちもいたんだけど、もうそれが見つかったらまたちょっとお仕置きされちゃうみたいな感じだったんですよね、うん、だからそういう環境だったから、あの皆さんその教育水準が低い、そしてだから結果その高いお金を賃金を得ることができる職にもつけなくて、社会的な地位も低いままだったんですよ。でずっとこう奴隷解放宣言は出たけれども、やっぱりそのバックグラウンドをなかなかこうなかったことにはもちろんできないし、
そうだ ね、
ずっと人々の生活の中にその人種差別っていうのが色濃く残っていたんですよね、うんうん、でそれをもういやどうにかしようというふうに立ち上がったのが、あの本当に有名なマーチン・ルーサー・キング牧師だったりするわけですけど、うん、その皆さんがその自分たち黒人の地位を向上させよう高めようというふうに運動したのがその公民権運動っていう、はいはい、それがまあ60年代半ばまで非常にこう熱いムーブメントになっていたんですけど、そんな中でそのやっぱりあのシンガーたち、あの歌手の皆さんもその歌を武器にするっていうか、うん、自分たちの歌で抗議する、自分たちの作品をプロテストソングとしてみんなが 歌ってそれでまた一致団結してあの現状に立ち向かうというか乗り越えようっていうそういう気持ちをこう高めていたんですよね、はい、でそんな時期にすごく活躍したのがニーナ・シモンという女性のソウルシンガー、はいはい、ジャズシンガーの方がいて、うん、彼女本当にもうピアノを弾きながらもう結構叩きつけるような演奏法っていうんですかね、はいはい、もう指を鍵盤に叩きつけながらもパワフルに歌うんですけどそのニーナ・シモンもあのネットフリックスで彼女のドキュメンタリー番組を見ることができて、うん、それもね本当にもうエモーショナルっていうかすごいインスパイアリングなので見てほしいです。
絶対に見なきゃ。
そう、そのまあレイニーのブラックボトムも当時のその黒人女性シンガーが音楽業界でどんな立ち位置に無理やり置かされていたっていうか、うんうん、なんかそういったところもありありと分かるし、ま、マレーニーはすごい強いキャラクターなんですけれども、はい、彼女はそのもう堂々としたもうディーバみたいな
わ絶対見なきゃ。
すごいあのバイオラ・デイビスという俳優さんが演じてらっしゃるんだけど、
oh, that movie!
Yes. はい、do you know that?
トレーラーは見たんですけど、うん、あ本当本当
もう絶対に見なきゃ。もう highly recommended って感じです。
R&B のスタイルジャンルが変わってきたんじゃないですか、もう、
うんうん、
ジェネレーションズ
に、はいはい、
一番引っかかった R&B アーティストと か、うん、なんかこういうサウンドが一番好きだったみたいなのが
私
あります。
Me personally
Yes please
私はもう私は結構ね90年代後半から2000年代にかけて一番こう青春みたいなあのハイスクール時代というか、うん、別に私も広島の田舎の高校に通ってたからハイスクールっていうほどのものではないんですけど
ハイスクールメモリーズか
そう切ないみたいな。だから本当にその頃で結構黄金期っていうか、うん、デスティニーズ・チャイルドがデビューしたりとか、はい、あのガールズグループがたくさんいたし、まあ、TLC もまだまだ全然いたし、うん、702っていうグループも大好きだったし、うんうん、なんか私はそういう今結構リバイバルでみんながサンプリングしてるようなアシャンティとか、うん、そういうのを聞いてました2000年代前半の、うんうん、
R&B。 じゃあ割と結構フィメールアーティスト、
あ確かに確かに女性かそうだね、フィメールシンガーをたくさん聞いてたかも、うん、でもジャギドエッジとかあの112とかっていう、はいはい、結構男性のコーラスグループも当時すごく人気があって、うん、そういう彼ら の、 あのもう当時もちろん CD を買って、はいはいはい、ワクワクしてましたね、懐かしいです。
懐かしい、うん、いやでも私は、うんうん、まあ、R&B って聞かれたら一番パッと浮かぶのは、はい、アッシュ
あでもそうだね、私も結構もうアッシュは全盛期を青春で過ごしたからもう彼の、うん、もうアルバムの曲全部歌いますみたいな。
そうそう、うんうんうん、でそのちょっとあとトレイソングスとかもうブライソン・ティラーが、
うん、あそうかもうブライソン・ティラーのねところまでね、うんうんうん、
なのでなんかそこら辺のなんだろう、はい、R&B のチェンジ、うんうん、
はい、
がすごい面白いなと思いますね。
そうかもしれない。例えば昔はそのポップスの楽曲と R&B の楽曲と、うん、あとはヒップホップの楽曲はプロデューサーが全部違っていたんですよね。みんな違うプロデューサーがそれぞれのトラック、まあ、ビートを作ってコーラスのアレンジとかをしてたわけですけど、はい、今ってもう本当マイリー・サイラスもビヨンセもドレイクもみんな同じプロデューサーが曲を作っていたりするから、うんうん、本当にもう境目が薄くなってるのかなっていうふうに、うん、思います。
もうどんどんどんどん
ね本当だね、みんなどんどん自由にね、そう、ね、そう作っている時代なんだなって思いますね。
昔の R&B アーティストで一番おすすめしたい人とかってあります？
うん、非常に難しいですね。でもなんかその私もちょっとあの原点に立ち返るというか、うん、やはりそのオリジナルというかやっぱそこの原点にリスペクトを払わねばならないなっていう気持ちで聞き直したりするのはやっぱりアレサ・フランクリンとか、うん、そうグラディス・ナイトとか、うん、その頃 の、 あの女性のソウルシンガーが多いかなって思います、うんうん、なんか結局今のそれこそビヨンセとかもそうですけど今のラッパーの男性のラッパーですらやっぱり彼女たちの言葉をサンプリングあの引用したりとか、うんうん、彼女たちの楽曲を今もサンプリングしたりしてるわけなので、うん、なんかそうそう今に続く教えっていうかもう本当リビングリビング、まあ、リビングじゃない人もいるけど、うんうん、もうレジェンドたちのもう知恵が詰まった音楽だなっていう風に感じます、
うん、もうずっと昔の話になっちゃって
るんだけど、お願いします。アキナさんのこともっと今日は知りたいです。
いや、ちょっと戻るんだけど、うん、今あのプランテーションにあの、はい、働いてる時に歌う、うんうん、
はい、
歌い始めるって言ってたんじゃないですか、うんうん、それはもちろんアカペラで歌ってるんじゃないですか、うんうんうん、なんか私の印象的には、うん、なんか昔の R&B が、はい、メロディーがなんかすごい展開がある、うんうん、ように思うから、はいはいはい、なんか 今だと結構なんだろう、うん、 ヒップホップもちょっと混ざってるから、うん、ちょっとマンボーラップと か, なんか、
うんうん、あそうだね、
ちょっと緩く歌ってる感じではいるんだけど、はいはい、なんか昔の歴史を聞いたら、うん、確かにそれバックグラウンドミュージックがなかったから、うんうん、それもちろんメロディーで曲を作らないといけなかったから、はい、なんかそこら辺すごい面白いなって、あごめんなさい、うんうん、カットインしちゃった、
なんないです、okay、でも確かにそうかもしれないですね本当に、うんうん、まあ簡単な例えばバンジョーとか簡単な楽器とかはご自身で作って、うんうん、あの演奏してらっしゃったかと思いますけれども、そうそう、なんか何もないところでとにかくあの声しかそうないっていう、うんうん、なんかそれはあの多分ヒップホップのカルチャーも、うん、あの通じるところがあるのかなと思って、うん、すごいこう限られた環境の中でもうボイスパーカッションとかその、ね、うんうん、ヒューマンビートボックスとかを使って、うんうん、そうラップをしたりとか、そのすごいこうなんていうんですか、ちゃんとっていうかこの手拍子も本当にめちゃくちゃ皆さん、うん、上手っていうか、その日本の単調な手拍子とはまた違う、
はいはい、
ね、使い方とかもしてらっしゃるし、うん、なんかその辺はもうね工夫というか知恵というか、そうせざるを得なかった環境が生んだ賜物なのかなって思いますよね。
めっちゃ面白い、すごい学んだ、
とんでもない恐縮です
ありがとうございます、
こちらこそです。
もう一個聞きたいことあるんですけど、はいはい、アメリカに広まった最初のスタートの人って、うん、誰だと思います？
あ、ブラックミュージックをっていうことですよね、はいはいはい、そう。でもこれあの例えばエレキギターを初めて演奏に用いたマディ・ウォーターズとか、うん、聖歌をすごく世俗的な歌に変えてしまって、それでバッシングを受けたレイ・チャールズとか、うん、まあ、たくさんいらっしゃいますけれども、はいはい、そうね。あとはロックンロールももともとはその黒人音楽がベースだったんですよね、うん、でそれをあの一番こうなんていうんですかね、基礎を築き上げたのがリトル・リチャードというミュージシャンだったりするわけなんですけど、はい、やっぱその辺のアーティストがブラックミュージックをだからより商業的なあの意味で世に広めたスターなのかなっていうのはなんか思いますね、感じますね。ちょっとこの辺も私も勉強不足なところがあるんですけれども、
いや、はい、面白いですね、うん、本当 R&B is like the start of everything、
うん、本当本当、なんかなんていうんですかね、 今皆さんが普通に、ね、うんうん、聞いている洋楽の結構一番根源に集約されるっていうか、
そうです、ね、ベースですね、
うん、そうそう、お母さんって感じですよね、
お母さ ん, なんそう母みたいな、
はい。
いやもう本当にいろんな話できて、
はい、
めちゃくちゃ楽しかったです。
いや私もとっても楽しかったです。
めちゃくちゃ勉強になりました。
とんでもないです。
ありがとうございます、はいはい、次回も渡辺さんをゲストにお迎えして R&B の歴史を掘り下げていこうと思います。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
Friday Music Booster は毎週金曜日にニューエピソードが配信されます。 Spinner のほか Spotify、Apple PodcastAmazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。ハッシュタグはハッシュフライデーアンダーバーミュージックアンダーバーブースター。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。また今回紹介した楽曲のリンクを概要欄にまとめておきました。チェックしてみてください。 Thank you for listening. This was Akina. Bye.